西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。今日は9月の25日第4週ですから生放送の日でございます。西宮徹底解剖、9月は西宮の植物から SDGs を考えると題して、ゲストティーチャーに樹木医の藤原隆之さんを迎えしてお届けしております。藤原先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
生放送でございますから、はい、藤原先生のねご質問なんかもどんどんお寄せいただきたいと思います。それからもちろんクイズもね、まだまだの受付中でございます。お答え、3つの答えお寄せください。メールは787@sakura-fm.co.jp、 そしてファックスは0798-37-5514、 0798-37-5514、 こちらファックスです、ね、先生の、ね、メッセージとか質問とかいろいろとまとめてお寄せいただければと思います、もういろいろいただいておりまして、
はい、
ラジオネームホルルンさんでございます。 SDGs という言葉は知っていても、現実にどのようなことがつながっていくのか、有害な雑草についても今回のお話で初めて知りました。また改めて気をつけて見てみると、大好きなお菓子やキャンディーの外袋にも小さくてもしっかりプラの表示があり、以前以上にゴミの分別にも気をつけるようになりました。いいことですよね、これはね、はい、また海のマイクロプラスチックは私たちの身近なものでは何からできてしまっているんでしょうか。日常の小さな事柄でも何か気をつけられることってあるんでしょうか、っていただいています。それからこちらは、喫水の都さん、こんばんは。自分は生まれてからずっと西宮に住んでいますが、身近な場所に危険な外来生物が潜んでいることにとても驚きました。あ、こういう方多いんじゃないかと思いますよ ね, ねえーって改めてびっくりなさった方きっと多いと思います。また小さい頃からよく遊んでいるお前浜が実は鳥獣保護区だったということを知り、鳥類を含めたお前浜全体の自然も守っていかなければならないなという意識が高まりました。今度バードウォッチングもしてみようと思いますっていいですよね、ぜひ楽しんでいただきたいと思います、はい、さあそして質問なんですが、 SDGs という言葉を頻繁に聞くようになりましたが、植物を利用した SDGs な行動がいまいちピンときません。藤原先生が実践されている SDGs な行動などありましたら教えていただければと思います、ということでね、はい、いただいておりますが、いやもう本当に SDGs 分かったようで分からないという、
難しいですね。
難しいですね、はい、で特にその植物を利用した SDGs ということで、まあ、今日はそのあたりのところを中心にお話をいただくんですが、
はい、
まあ、本当ちょっと彼岸に入って涼しいですかね。
そうですね、ちょっと涼しくね、
夜はね、
夜のね温度が涼しくなってきたように感じますね。
日中はまだまだ暑いし、うん、今年の夏はめちゃくちゃ暑かったので、
はい、
植物やこう緑にもいろいろと影響ありましたよね。
そうですね、それは確かにあったと思いますね、
うん、ねえ、はい、なんか本当にもうちょっとそれを利用して、植物を利用して、
はい、
街とかね、
はい、
涼しにならんのか
と、ね、
思いましたけど、はい、今年はなかなか厳しかったですね。
そうですね、まあ、普通の暑さに加えて、このなんていうか街が暑くなる現象っていうのがやっぱり あるんですよね。
ヒートアイランド現象ですか。
ヒートアイランド、まさにその通りなんですけども、 で、まあ、それ原因が何かというと、はい、やっぱりあの建物がこう高密度化してくると、
うん、
まあ、あの地上近くの風がやっぱ弱まってくるので、
はい、
まあ、熱の拡散を低下させてしまうんですね、
うん、
でまだ加えてアスファルトやコンクリートなどその舗装面に、
うん、
まあ、建物の、まあ、外壁もそうなんですけども、
うん、
まあ、この夏季の夏の強い日差しの日中の日射を、
うん、
まあ、受けることで、まあ、あのいわゆるその熱を蓄えてしまう、
溜め込んじゃうんですね、
はい、で、まあ、それがこうあの、今度夜になったら放出されますし、
はい、
まあ、あのそういう放出されることで、まあ、大気を温めたりとか、
うん、
で、まあ、夜間の気温が本来下がっていくところが全然下がらない。
うん、
それがまさにまあこう上から見ると、周りの森のあるような自然の多いところはあの薄く青く緑色に見えるんですけども、はい、街の真ん中だけがまあサーモグラフなんかで見ると赤く見えるというので、まあヒートアイランドというふうになってるんですね。
これは緑を増やすことで、うん、
はい、
何らかのこう作用を起こすことはできますか？
そうですよね。まさにあの西宮自体が海と山にこう囲まれているところなので、
はい、
まあ、海からの風あるいは山からの六甲おろしなんかが吹けばですね、まあ、一定あの熱がたまるのをこう防いでくれるという、うん、まあ、恵まれた環境には西宮あります。
でも暑かったですよ。
暑かったですね。確かにその通りですね。
ね、
はい、
はあ、いや、なんかこうそういうこううまい仕組みをこう組み立てることによってちょっと住みやすい街にするってことはいろいろできるわけですか？
そうですね、まあ、だからその、基本的になぜ熱をこう植物が奪ってくれるかというと、
はい、
まあ、木の葉っぱというのはその茂ると太陽光を遮断しますし、
うん、
また大きくあの張った枝なんかはその、まあ、太陽光の直射日光をこう、まあ、一定まで軽減するというところがあります、
うん、
で、あのそういうところがあって、まあ、森なんかに入ると兜山に行くとちょっと涼しく感じたことがあると思うんですけども、まあ、これは植物があの盛んに行うあの蒸散という、ね、まあ、冷却機能なんですね。葉っぱの裏に気孔っていうその呼吸する穴があって、うん、
はい、
まあ、そこがまあ光合成するときには二酸化炭素を吸っていうことなんですけど、普段はまあそこが開いたり閉じたりしてると、うん、でそこがあの開いてるときに、まあ、まあ、あの水蒸気が外にこう出るんですよね、
うん、
これが蒸散で結局その、出た水があの気化熱で周囲の温度を奪っていくので植物がいてると気温が下がるという、
まあ、そういう仕組みなんですね。実際に気持ちだけでなんか気分的にそうなのかなじゃなくてちゃんとメカニズムとしてこれは、はい、あの証明されていることになるわけですね、
はいはい、は
あ、ということは植物の緑っていうのはいろんなあの紅葉だったり効能があると
そうですね、
いうことなんですね。
まさに、
うん、緑はやっぱりこうね、はい、身近において活用していかなあかんのですね、
はい、
うーん、
その、まあ、先ほどあのお話ししました都市部の緑を町が冷やすっていう、はい、まあ、効果の他にも、
うん、
まあ、第1話でもお話しましたように生物の多様性を維持することとか、
はい、
まあ、光合成の作用によって大気を浄化すること、
うん、
まあ、CO2 の固定なんかの効果もですねありますし、緑がこう一定 の, あの密度になってくると災害の防止効果などもあのがあります。で、まあ、それにもまして私たち の, あの健康な暮らしを維持していくのもこの緑の安らぎの効果ということなんですよ ね,
なるほどね。
ですから、まあ、人の生活の重要なパートナーであるというふうに、認識して緑を活用していくかあの必要があるのではないかなと。
なるほどね。あの藤原先生、それ具体的に言えばどんな活用法がありますかね？
例えば、まあ、家の中に観葉植物を置きますよね、
はい、はあは
あ、観葉植物は先ほども言いましたようにあの葉っぱでこう呼吸するんですけども、まあ、そこから例えば空気あの室内の空気の浄化作用があります。
うーん、
ですので例えば化学物質なんか、家の中の化学物質も吸着するポトスなんてねすごい吸着能力があるって言われてますけど、
はい、そうい う観葉植物
そんな能力もありますし、
はい、
まあ、あのお庭で例えば植物育てると植物の葉っていうのは防風とか防音とかの効果もあります。
うん、
で、まあ、木漏れ日なんか、ね、木が大きくなってくると木漏れ日なんかがこう差し込むと、
はい、
視覚を通じて感じる、まあ、緊張感とか不安とか疲労感を低減させたりしますので、
うん、
まあ、リラックス効果があるというふうに言われてます。
へえ、やっぱりすごくこうもう具体的にそういうふうに効果がちゃんと認められているということなんですね。
そうですね、
うんうん、 じゃあいろんなその木をこ う, うまくこう配置するというか植えるとなんかいろんな効果がよりよく感じられるようにはなりますかね、
はい、そうですね、
うん、
あのやっぱりあの SDGs な生活っていうのはそういうような取り組みを生活の中で、はい自然と行っていけば、うんまあ、実践できることだなというふうに思っていただけたらいいと思うんですよね。
なるほどね、はい、もう本当にあの言葉を知ってても現実にどのようなことがつながっていくのかちょっとなかなか難しかったという、はいホルルンさんもね、はい、あの書いてくださってますけど、あのホルルンさんの海のあマイクロチップ、これ私たちの身近なものでは何からできてしまってるんでしょうか、日常の小さな事柄でも何か気をつけられることありますかっていうご質問がありましたが、どうなんですかね、はい、
これもねあの、まあ、プラスチックのゴミをね、うん、やっぱりこうあの日常的に周りにあれば、
はい、
それが風で飛散して飛んだりして、うんまあ、それがこうと転がっていくことでバラバラになって、
はい、
であの風化して、まあ、それが結構マイクロプラスチックで雨に流されて海に流亡していくっていうものにもなりますので、うんまあ、普段からそういうプラスチックのゴミをまあまあ、あの散らからないように片付けるとか、まあ、そういうことがまあ一番身近でできることなんちゃうかなとは思うんです
ね。ゴミ袋なんかもね、はい、あれも、はい、あのちっちゃく砕けてしまうと、はい、やっぱりそれが海に行ったらっていうことにもなるわけですよね、はいはい、だからそういうちっちゃな事柄でも何か気をつけられることはあるでしょうかっていうと、やっぱりそういうことなんですね。
そうですね、
うん、
まあ、できるだけ身の回りからプラスチックに関するものを減らすという、
うん
まあ、それだけでも大きな効果はあると思いますね。
喫水の宮子さんは、植物を利用した SDGs な行動がいまいちピンときません、藤原先生が実践されている SDGs な行動などありましたらぜひ教えていただければと思います、
そうですね、
ということなんですが、じゃあ改めて植物を活用した SDGs な生活どんなところがありますかね、
はい、まあ、あの西宮でも随分と屋上緑化なんかが増えてきました、まあ、これはあの一定建築物には県の条例でまあ義務付けられてますので、まあ、屋上緑化をしていかなあかんというところであるんですけども、
うん
まあ、屋上緑化があの建物とかのに覆うことで、まあ、植物が覆うことで、うんまあ、建築物に対する熱を蓄えるのをこう遮断するという効果があります。で、まあ、とかあと壁面にこう緑化をしていくというのもこれ大きな効果があるというふうになってますので、うん
はい
まあ、例えば壁面というかこう壁の面に対してそうつるの植物を植えるのいうのもこれ植物を活用した、まあ、一つ の, その熱を
はい
建築物にためないという、
あの甲子園球場がね、ツタで覆われてました、はいはい、それも結局こういうことなんですか。
そういうことですね、まあ、あの目的は最初はどうかはちょっとわからないですけども、はいまあ、そういう効果がね、
結果として生まれていた、
先ほど言った葉っぱが蒸散することで熱を奪ってくれますからということにもなりますし、まあ、なかなか私たち屋上緑化は難しいわということであれば、まあ、ベランダでね、うん
はい、
ちょっとしたプランターを置いて菜園コーナーを作ってみる、まあ、これも楽しみながら、はいできますので、
うん
まあ、これもあの積み重なっていけば、まあ、一つの屋上緑化の事例になるなというふうに思います。
ただね、その屋上に例えば土を入れて物を、うん、あの植物を植えるってことになると大丈夫かな、この重さに耐えられるかなみたいなことも考えてらっしゃる方もいらっしゃると思うんですが、
基本的にあの屋上はですね、よっぽど何か木を植えるために設計をするということになると、はいまあ、それなりにその、荷重に対して、
はい、
で耐えれるような高度帯にしないといけないんですけども、うん
はい
まあ、あの通常あの一般の家庭の屋上っていうのはだいたい1平米1平方メートルですね、1メーターかける1メーターの、
はい、
その範囲で180キロをに耐えれるということになりますので、まあ、そういうところでしたら例えば地肥類って言って地面を覆うものとか、
うん
まあよく最近見かけるの草屋根って言いましてね、
はい
まあ、屋根を草で覆ってしまうみたいな、
うんうん、
あれって本当に薄いそのあの土の厚みが薄いものでもできますから、
はい
まあ、そういった草屋根をされてなんか何かこうあ、まあ、草のホラー穴の中に来てるとかなんかウサギのようなね、
は
い、今思うんですけど、まあ、そういうような草屋根を楽しまれてる方も中にはいらっしゃるということで、
なるほどね、
まあ、おそらくその中は涼しいんだろうなと思うんですけどね、そういったまあ活用されているということですよね、
まあ、そういうものに向いている植物とかおすすめのなんか あのものとかってありますか。
はい、まあ、あの先ほどおっしゃったように有名な甲子園にはツタなんかがありますし、うん、はい、まあ、最近はあの葉っぱに斑が入った白い模様が入ったね、明るい感じのカラーリーフなんかもあります。で、まあ、クレマチスとか大きい綺麗な花咲きますけど、
はい、
カロライナジャスミンとか、
うん、
あと、まあ、ムベって言ってあのアケビの、アケビの常緑樹なんですが、アケビみたいな実がなって、はい、まあ、身も楽しめるものであるとか、
ほうほう、
パッションフルーツって言ってね、あの、
はい、
まあ、時計草の仲間ですけど、
うん、
まあ、そういうあのパッションフルーツなんかもなるものも
食べられますもんね。
そうですね、
はい、
でキウイフルーツとか、
あ、これも食べられますよね、
はい、
まあ、
これもあの壁面を覆う、まあ、はい、あのものになるものなので、
うん、
まあ、そういったものもあの楽しみながら、
なるほど、
まあ、あの壁面緑化もやっていくことができるという
内容にな
りますね。
でも予算がって思ってらっしゃる方はこれちょっと助成もあるんですか。
はい、あの西宮市ではですね、あの家庭で行う場合は、はい、まあ、市の助成金もありますのでね、
うん、
まあ、気軽にあのお問い合わせされてはいかがでしょうか。
あ、なるほどね、はいはい、であの緑のカーテンっていうのもね、ちょくちょく見かけますよね。なんか今年はそれが半分枯れてえらいこっちゃったっていう話も聞きましたけど、そんだけ暑かったんかなとか、
ね、
水がね、
はい、
足りてなかったのかなとか思いますが、この緑のカーテン、これもとても効果的なんですよね。
はい、まずあの緑のカーテン、今失敗でおっしゃいましたけども、はあ、あの一番失敗なんでするかというと、
は
あ、植えるプランターが小さいんですね。上に大きく広がる分、それなりの土をの容量のものを置いたらなあかんというところがあって、
下がいるんだ。
ちっこいプランターより上がしっかり茂ると水切れが起こることで枯れてしまうと思いますのでね、注意が必要です。
はい、
でまあ、朝顔って昔からね、あの当然緑のカーテンとしてやってますし、まあ、ゴーヤなど の実のなるものを植えて、まあ、あの建物や窓の壁を覆うことで、
はい、
夏の強い日差しを和らげる。でそうすることで、まあ、エアコンなんかもちょっと控えるとかですね、
はい、
いうことにもつながるので、
まさに SDGs ですか。まあ、です、
まあ、節電にもつながるということで、まあ、これが、まあ、SDGs な生活につながることなんではないかというふうに意識していただけたらと思うんですけどもね。
収穫できるものがあってそれが食べられたらこれも SDGs につながるんでしょうよね。
そうですね、
きっとね。はあ、
まあ、ゴーヤなんて言えるともうとんでもないぐらいの量がね、そのシーズン中になるって言われてますから、
は
い、あのぜひなんかね、そういうふうな地球に優しい自然のカーテン、
はい、
という意識で、あの緑のカーテンなんかをねやっていただけたらというふうに思いますね。
なるほど。でも今日はあの教えていただきました、プランターを結構大きいものにしとかないとダメっていうことですね。
そうですね。まあ、できたら地植えにしてあげるのが一番いいんですね。
はい、
あの地植えをしっかりしたあの水持ちのいい土にしてあげて、緑のカーテンをするための植物を植えて、う
ん、
でネットでこう、それをこう誘引してあげるようなものを作ってあげるというのが、まあ、コツだと思います。で、あのそれがないところはちょっと大きめの深めのプランターに植えると。
はい、
いうことをしないと、ちっこいプランターで上を何ぼ茂らしてもそれはもう枯れちゃいますし、そんな大きくならないということになりますので。
そうですね、はい、来年の夏こそはと思ってらっしゃる方は何月ぐらいからこれ準備始めればいいんでしょうか。5
月ぐらいからね。
5月ですか。
あの種まきしたりとかした、はい、したらどうかなと思います。
じゃあゴールデンウィーク明けぐらいからそろそろ夏に向けて、
ね、はい、
ぜひ来年はもう西宮のいろんなところで緑のカーテンがね見られると、なんか見てるだけでも涼しくていいですもんね。
はい、
はい、ぜひチャレンジなさっていただきたいと思います。さあ、それではいただきましたクイズの答え合わせ、そして当選者の発表に移らせていただきます。さあ、9月の4日最初のクイズはこんな問題でした。鳥獣保護区のある西宮の自然の浜はどこでしょうか。はい、藤原先生お願いします。
はい、答えは、甲子園浜あるいはお前浜と答えていただいたら正解になります。
はい、これどちらの浜でも OK ということですね。はい、はい、そして2回目の問題はこんな問題でした。秋の七草である雄花は何という植物でしょうか。
はい、答えは、ススキです。
はい、
これから綺麗なものが出てきますね。
そうですね、お月見の時にね。はい、さあ、そして3回目のクイズはこんな問題でした。南米原産で地球最悪の侵略的植物とされる特定外来生物は何という名前の植物でしょうか。
これは長くて難しかったと思うんですけども、
はい、
答えは長江鶴のゲートですね。
一回ではなかなか
長い鶴のゲートですね、
はい、覚えにくいんですが、はい、これなんかあの琵琶湖なんかでもすごい生えててえらいことになって
るみたいですね。大変なことになってますね。あのもう繁茂すると機械で地との手では無理で、
はい、
あのこうハサミがあるようなクレーンでなしに、うん、このユニックみたいなんで、はあ、あの引っ張り上げていかないとなかなか取れないし、1センチぐらい残ったら、はあ、それがまた次の年にはすごい面積に増えちゃうという、
さすが
侵略的
植物地球最悪でございますね。さあその3つの答えを書いてくださった方の中から今月の当選者は、それでは藤原先生発表をお願いいたします。
はい、それでは当選者の名前を、お答えします。
はい、
喫水の宮子さん、
はい、おめでとうございます。はいはい、クオカード3000円分を送らせていただきますので、どうぞ、ね、楽しみにお待ちいただきたいと思います。いやでもその4週にわたっていろんな話を伺ってきましたけれども、
はい、
まあ、本当にやっぱりなんかなんとなく分かったようなわからないような SDGs でございましたけれども、なんとなくこうちょっとずつこう形というか具体的にいろいろと理解していただけたんじゃないかと思いますね。
はい、
はい、いやーでも植物から SDGs を考えるという、これはやっぱりあのかなりのやっぱり効果をもたらすというか、
はい、
いい結果を導き出してきますよね、今後とも。
そうね、植物というのがやっぱりあの人のやっぱ身近でいてたということですね。
はい、
だからまあ私たちがこの今のような生活しだしたっていうのは本当にわずかな歴史のわずかここ100年か200年ぐらいの間ですものね。それまではあの 1万年ほど前までは、まあ、そういう植物に囲まれた、生活をしてましたし、それが何十万年も人の生活の中でやってきたということもあって、
うん、
まさにこう人と植物とがこう囲まれた生活をしてきたっていうのは、まあ、まあこれ DNA がまあ覚えているっていうんでしょうかね、人のね、まさにそう、まあ、植物と人ということなんです。です、
はい、ねえ、はい、そして今は本当にその生物多様性なんていうことがすごく言われている時代でして、だから本当にあのいろんなものをやっぱり知って受け入れて共存共栄していって、でもその中にこんな なんとか今も本当に覚えられないような難しい名前の外来植物があったりとかで、まあ、本当にあのいろんなあのなんていうか生物との付き合い方もある意味ずっと永遠と続いているものもあり変わってきたものもありということを、ね、やっぱり改めて、はい、ね、今回学ばせていただきました、はいは
い、
ねね、
まあ、だから植物と人の関係というのが、
う
ん、あのこう人と植物だけではなくて、
はい、
その日本という地域の中でも、うん、やっぱり培われてきたものがあって、
はい、
でそれをこう、まあ、生物外来の生物が壊していかないように考えていけないといけないというところもちょっと意識しないといけないなと思います、ね、
そうなんですね、はい、しかも我が町西宮こんな身近なところにそんな例えば気化植物だったり外来生物がいたりとか、もうすごいものなんだなっていうのが改めてこう、
はい、
分かって、
はい、
はあってなんか納得したようなそんな気もするんですけれどもね、はいはい、あの本当にあのこの西宮の自然ウォッチングというこれあの市民自然調査、そして EWC の生き物発見というのをあの10月31日まであなたのそばでこんなの見ましたよって街中にこんなにいろんなあの、まあ、これあのパンフレットご覧になった方は、お分かりいただけると思うんですけど、こんなにいろんなものが、
そうですね、今ちょうど西宮市であの、はい、自然調査をね、
はい、
やっておられて、うん、でその中で、まあ、あの多くの市民の方に、
はい、
見つけた生物を報告してくださいっていうことで挙げてるその、はい、パンフレットですね。
そうなんです。
10月末まで、
はい、
まだあの募集期間があって、まあ、ネットでこう叩くと、うん、西宮自然調査って入れると多分出てくると思うので、
なるほど、でまた、まあ、このパンフレットもね、はい、ゲットしていただいたらいいかと思うんですが、
はい、
本当に西宮市内で43種類の生き物を探してくださいということで、まあ、これ、実施されているんですけど、水辺の生き物、そして街中の生き物、結構身近にいるんですよね。
そうですね。この43種類というのは、はい、決してその43種類だけではなくて、うんうん、10年ごとにやってるんですね、
はい、
で追いかけてるんですね、その生物はね。
なるほど。
だからそれはちょっとどうしてもマストで、はい、追いかけたいということで挙げてる、まあ、ものだと思うんですけども、
うん、
まあ、その中でもそれが本当にいなくなってたら大変なので、
はい、
まあ、そんなも含めて、まあ、どういうものがいてるのかというのを見るための、まあ、ちょっと物差しとして43種類ですか、
はあ、
挙げてるということなんですね。
まあ、公立小中学校の、ね、児童の方、生徒の方、それから市民の皆様、そして企業や団体の皆様ということで、もう本当にだから全部の皆さんにご協力いただきたいということで。
そうですね。
ねえ、
まあ、そういうことを見ながら、もう客観的に自分の身の回りにおるものが、うん、10年前と変わってきてないか、夢線で見るのもね、また一つのこう関わり方なんではないかなと思いますので、
まあ、アブラゼミとかカブトムシとかカマキリとかカタツムリとか、ニホントカゲとかモズとか、まあ、そういえばスズメとかっていうのはしょっちゅうそういえば見てるけどって、でも改めてしっかりどこにいた、いついたみたいな感じだと、やっぱりね、チェックを入れていっていただかないといけないのかな、なんかと思いますし、はい、これは なかなか見つけにくいものもありますよね。
ね、で、はい、まあ、ちょっと第2話第3話の中でも話した、うん、黄金渓菊みたいなね、
はい、
これも綺麗だけども、特定外来みたいなものもあるので、
はびこらせたらあかんのですよね、
う
ん、
これが多分以前の調査と今回と見た時には、うん、かなり多分多くなってるん違うかなってちょっと思いますよね。
だからその我々がまあ生活していく中で、その付き合い方がどんどん変わっていく、そんな動物や植物のずっと追跡というか、うん、追っかけていって今があるという、
はい、
で今後に向けてもまた皆さんに報告していただきたいということで、これはだからやっぱりずっと続けていかなきゃいけないということにもなるわけですよね。
そうですね。
いやー、でも本当に西宮の植物から SDGs を考える、まあ、植物そして動物、いろんなものとのね付き合いの中で、でもやっぱりこうやって見ていくと西宮ってやっぱり豊かな街だななんてことを改めて思いますよね。
そうですね。山と海のあるのはもう全然違いますよね、この環境というのは。ヒートアイランドの問題一つでもそうですし、
はい、
豊かなやっぱり植物と、うん、それを糧にしているその虫や、動物がいてるという、はい、まあ、そういったもう本当に恵まれた環境だなと、
ね、それを守り続けていかなきゃいけないなっていう思いもまた新たにしていただけたんじゃないかと思いますし、
はい、
西宮の植物から SDGs を考える、ゲストティーチャーに樹木医の藤原孝之さんをお迎えしてお届けしてまいりました。9月の、西宮徹底解剖いかがでしたでしょうか。いや、また機会があればぜひ今度また次は桜の頃ですかね、
はい
はい、ということで、藤原先生にはまた登場していただけたらななんて思っています、
はい、
どうも本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ来月なんですが、10月は、まあ、お酒の日なんていうのが10月1日にあったりしますので、酒蔵建築と酒造道具から見る西宮の酒造りと題して、ゲストティーチャーに酒ミュージアム博識記念酒造博物館学芸員の大浦克也さんをお迎えしてお届けしていきたいと思います。もう何度も大浦先生には出ていただいてるんですが、酒造りもいろんな切り口から見ると随分とまだまだ語り尽くせていただけてない。植物もそうなんですけど、どういう観点から見ていくかとか切り取っていくかということで、いろんな顔を見せてくれるんですもんね。
おっしゃる通りですね。
はい、はい、ですのでこの酒造りもいろんな顔がある、今回は建築と酒造道具から、辿っていきたいと思います。ということで、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。